皆さんこんばんは、うなぎ整骨院の加藤です。はい、今日は、12月25日ということでクリスマス来ましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。といってももう11時じゃないですか。何やってます？あ、ラジオ聞いてくれてる人嬉しいですね。25日、月曜日なんですけども、パーティーですか皆さん。パーティーじゃない、ん？あんまりそういうの今やんないんですかね。だいたいほら月曜日ってもう今仕事してるじゃないですか、普通に。ですから普通に仕事して帰ってきてくださってる、帰ってきてる方は普通に聞いてくださってる方が多いのかななんていうふうに思うんですけど、クリスマス皆さん何か思い出とかあります？ありますよね、ちょこちょこね。僕は正直言ってですね、あんまりクリスマスって好きじゃないんですよ。いい思い出がほとんどないんで、毎年もうこの日は普通の12月25日として24日もね過ごしてます。はい、なんかね嫌なんですよねクリスマスってね。こう人それぞれ印象はあると思うんですけども、難しいですね。まあ子供がいるとね、まあやれサンタさんが来たとかね、そういうことをしてですね、こうサプライズ的にやるんですけども、僕はね、娘が2歳3歳かなの頃にね、サンタさんの衣装をですねドン・キホーテでですね買ってきてですね、25日の朝、夜か、24日の夜に、家族で、パーティーをしてた時にですね、そろそろっとこう玄関を出てですね、さささっとこう着替えて、で何食わぬ顔してですね、こうヒゲとかも全部売ってんですよね、衣装が。で着替えて、白いおなじみの袋にプレゼントを入れて、一言も喋らずに、娘にプレゼントを渡して、頭を撫でてまた退場して玄関から入ってくるっていう、かなり不自然なんですけども、それやったんですけどね、多分気づいてなかったと僕はずっと思ってたんですね。で最近なんかあれは僕だったんでしょみたいなことをですね、もう1年生になるんでもう知恵をつけてですね、どうやらバレてたようなんで、なんだバレてたのかっていうね、ちょっと失望もあるんですけども、やった方がいいですよこれ。小さいお子さんがいるうちはね、結構面白いし、今ほら動画とかでも全然残ってるじゃないですか。でそれをほらまた少し大きくなって見せると、ほらサンタさん来たでしょってなるから、これはねいい思いになるんで、ぜひ皆さんそういう機会があったらですね、僕はまあ基本的にはあんまりいい思い出ないんですけど、まあ家族ができてからはそういう感じで過ごしていますけども、皆さんはどうお過ごしでしょうか。皆さん改めましてこんばんは、神楽坂うなぎ整骨院院長の加藤です。今日初めてお聞きになる方もいると思うので、さらっと私の自己紹介をさせていただきます。私は東京の神楽坂というところで整骨院を経営しております。当院は店舗としてはですね、珍しい地下の店舗なんですけども、全然最初の頃目立たなくて、まあ今もそうなんですけど、気づかれないということがありまして、じゃあ知ってもらうにはどうしようかなと思ったのですが、その時に僕がたどり着いたのがブログなんですね。インターネット上の日記みたいなものなんですけども、それがですね、開業もう5年過ぎたんですけども、今日まで連続投稿がですねずっと続いていましてですね、今日でなんと1922日目に突入しております。1900日をね超えたんですよ。はい、でよかったらですね、当院の屋号神楽坂うなぎ整骨院と検索していただくとブログのトップページに行くので、いろんなこと書いてありますので、見ていただくと嬉しいかなと思います。はい、そんな感じでですね、番組は始まるんですけども、この番組に対するメッセージは e メールアドレス 789@kfm789.co.jp、 こちらは葛飾 FM のホームページ内からも送ることができます。また僕のメールアドレスでも構いません。 info@unahone.net でも OK、 もしくはツイッターもやってます、 Facebook もやってますので、もしよかったら覗いてみてください。たくさんのメッセージお待ちしております。 さて今日は14回目の、放送になるんですけども、実は冒頭からですね、大事なお知らせがあってですね、去年の11月から、やらせていただいたこのうなほねラジオ、今日の、12月25日の放送、これがですね残念ながら最終回という寂しいお知らせをしてのスタートなんですね。まあいろいろあるんですけども、まあ、番組の改変期なのとかね、つまらなすぎなんだろうとかね、そういうことで降ろされたとかいう原因があるんですけども、まあ、ちょっと節目として、考えてですね、このような形を取らせていただくことになりますが、今日最後の放送はですね、まあ、いつも全力でやってるんですけども、30分間、まあ、振り返り的なところが多いのかな思うんですけども、よく聞いていただければと思います。はい、14回っていうとね1年ちょっとなんですけども、まあ春夏秋冬いろいろあって、寒い、今日はもうすごい寒いですけど、まあ暑い時もあったし、どうかな、いろんな1年ありましたね。いろんなゲストにも放送していただきました。はい、それでもうこれ年末になってるんですけども、あとそうですね、もう1週間後は元旦か、早いですね。今年は特に早かったな。まあ、振り返ってみると、まあ去年の11月から始まって、まあ、今年は、5月に2店舗目を出して、で10月に3店舗ということで、まあ、個人的にはものすごい怒涛のような1年あまりないですよね、1年で2店舗も出しちゃうっていう1年なんですけども、まあ、今はすごい落ち着いててなんか淡々とやってるんですけども、まあ、またそろそろ負荷が欲しいかなっていうところも性分としてあるんですけども、いやほんといろいろあったな今年は。皆さんはどうですか、いろいろありましたでしょ。何もないってことはないと思うんですよ、まず振り返ってみると。そうだな、まあ、いろんな人とも出会いがありましたし、そうですね、いろいろあったな。1年でやりきれたっていうね感じがするんですけども、まあここのいつも言うんですけども、この1年で、カット切らないでですね、まあ、今忘年会とかねいろいろやってるところではあるんですけども、まあ、忘年って忘れる、忘年してはまずいだろうと思うことも、まあ、たくさんあると思うんで、まあ、忘年しないで来年に、まあ、継続しつつ迎えるということがいつも僕はそういう風にしてるんですけどね、いいんじゃないかなと思うんですよね。忘れちゃダメなこともいっぱいあると思うんで、はい、そうですね、まあ素人ながらこのラジオは、始めさせていただいて、まあ台本を作るところからですね、今でこそ台本は結構こうさらっとこう書いちゃうところがあるんですけども、初回は結構ね練りまして、結構時間かけましたね。もうセリフもギッチギチでやって、なんか棒読み感、今聞いてみるとね、1回目の放送とか聞いてみるとちょっと面白くてしょうがないんでしょうけども、もう棒読み感満載で最初の頃はやって、まあちゃんとやらなきゃなっていうのはあるんですけど、まあ今こういう状況でやってやらせていただいて、普通にほとんどこれまあさらっとは書いてるんですけども、台本があまりない状態でフリートークでやるようにしています。でゲストを最初の方は呼んだんですけども、今日この最後の放送はもう30分普通にフリーで喋れるんだぞという成長をですね、見せたいなと思ってやってるんですけども、まあ、なかなか難しいですよね。もうここまでできるようになったなっていうのはあるし、まあ、最近このラジオをやらせていただいたメリットとしては、まあ、人前で話すのがね、それほど緊張しなくなったんですよね。昔はもう本当にもう手汗が出てきちゃって、もうどうにもなんなくなっちゃったんですけど、そういうことがなくなってですね、割とこう周りを見渡して、話しながら まあ、聴衆 の, その温度感っていうんですかね、そういうのを確認して、あこれ滑ってんなっていうのとかね、客観、まあ、ほとんど滑ってんですけど確認しながらですね、冷静にできるようになったのはこのラジオの功績かなと思います。はい、考えないでもね、こうラジオはあの黙ってる時間があるとこれあの放送事故になってしまいますのでダメなんですよね、これはね。なので常にこう何か話しなきゃいけないっていうことで、まあ普通の診療のトークも磨き、まあ、まあ診療中はもうずっと喋ってますけども、対人がいない中でこう聞いてる人に対して不特定多数のこう皆さんに聞いていただくっていうのを意識してすることができたなという気がします。これなかなか難しいんですよね、本当に。でもなんかこう本当に何もない中でやってみるとできるんだなっていうことで感じてますね。それとまあ僕はもう本当に今年1年それと考えるともう仕事しかしてない1年、まあ、去年も同じようなこと言ってたと思うんですけども、仕事ばっかりしてる中でこのラジオの時間っていうのは非常にこう使う脳も全然違うんで、いいインプットの時間になったな、こういう本当 の, リアルなスタジオでヘッドオンして、やる時間っていうのはそれほどね誰でもできるものではないと思うんで、その時間をかなり有意義に僕は有効に使わせていただいて、自分自身もこうインプットしてスキルアップできたなっていうのを感じます。いいですよラジオ、僕普段からラジオ結構聞くんで、そのラジオの聞き方もねかなり、変わったなっていう、あこうやってやるのかとかね、曲出しのところとかねビチッとこうそれ難しくてできないですけど、曲の頭をこう揃えるとかね、なかなかいろいろラジオも難しいなっていうのを感じましたね。でも楽しいですよねラジオはね、こうやっていろんな人に聞いてもらってハガキをもらったりとかですね、意見もらったりとか、まあ、患者さんにこうねリアルな時間で聞けなくてもCD を焼いて渡して面白かったわよなんてね言われると本当に嬉しくなっちゃってね、もうなんか毎月こう CD を録音して受付のとこに置いて、今月はどうなのみたいな話になるんで、ついつい僕も調子に乗ってね毎月こう聞いてくださいって言ってるんですけども、まだね最終回っていうのは言ってないんですよね。だから今日以降放送以降にまた最終回ということで院内には宣伝しようかなと思ってるんですよね。はい、さあじゃあですね、今日は僕からのクリスマスプレゼント、ベタなクリスマスプレゼントですけども、曲を1曲聴いてください。ビーズでいつの日かのメリークリスマス。
歌いながら線路 ぞいを家へと少し急いだ。ドアを開けた君は忙しく夕食を作っていた。誇らしげにプレゼント見せると君は心から喜んで、その顔を見た僕もまた素直に君を抱きしめた。いつまでも手をつないでいられるような気がしていた。何もかもがきらめいてがむしゃらに夢を追いかけた。君がいなくなることを初めて怖い。離れることはないと言った後で急に僕はなぜだか分からず泣いた。いつまでも手をつないでいられるような気がしていた。何にもかもがきらめいてがむしゃらに夢を追いかけた。君がいなくなることを初めて怖いと思った。人を愛するということに気がついた。いつかのメリークリスマス。立ち止まってる僕のそばを誰かが足早に通り過ぎる。荷物を抱え幸せそうな顔で
B'z でいつかのメリークリスマスでした。この曲はですね、僕クリスマスソングってこの今日の、まあ、明日からコロッと変わるんですけど、今日までものすごい流れるじゃないですか。もう本当にもうこう頭にこびりつくぐらいで、もう本当うんざりすること多いんですけど、この B'z の曲だけはなんかこうほんわかするっていうか、なんか例外で、いつもこうああクリスマスなんだなっていうと、まあ自分からこう聞いたりするんですけど、そんな思い出があっていい曲ですよね。ビーズね、本当に好きな曲なんですよ。はいはい。ところでですね、このうなほねラジオ最終回、順々に進行してますけども、僕は一切治療の話とかほとんどしてないんですけど、今日ちょっとだけ普段は治療してるんで治療の話したいと思うんですけど、なんか12月はこう年末進行っていうのもあって、非常にこう時間がこう目まぐるしくサイクルが早いじゃないですか。で忘年会があって、まあ人によって年賀状書いたりとか、まあ大掃除やったりとか、まあ納会があったりとか、まあ忙しいわけですよ。それでなんか首が痛い人すごく多くて、 で首の痛みってあのひどくなるとこう首動かなくなっちゃって、朝起きた時に動かない、それあの寝違いですよ、寝違いなったことありますの人がすごい多くて、なんでなのかなと思うんですけども、まあ、寝違いにならないために一番大事なのは寝不足にならないことなんですよ。たっぷり寝てればまずならないです、はい、なので寝不足にならないように、まあ、どんなに忙しくても睡眠時間の確保、これだけはしっかりやると、これからまだ残り1週間弱あるんで、嫌な思いはしないで済むかなと思います。でもまあ28日ぐらいからね、もう大体みんな終わるんで、まあ、そこまで頑張れば、仕事はないわけなので、負担も軽くなると思うんで、そう、そっから皆さんお住まいの近くの整骨院なんか行ってですね、まあ、メンテナンス的に体のケアやるといいんじゃないかな。チャンスですよ、だって普段忙しくて行けないでしょ、みんな土曜日だけとかね、そうでしょ。なんでそのタイミングでやるといいかなと思うのと同時に、うちの院はですね、あのスタッフもいっぱいいるので、なんとお正月もやってます、三が日、はい、まあ、31まで全部やるのはもちろんのことなんですけども、元旦2日3日、これ時間ちょっと短縮になるんですけども、2時までやってますので、まあ、どういう体制でもあのうちは受け入れる状況になってますので、まあ、何か痛いところがあったら葛飾の方もチャンスかもしれませんね。あの他やってないじゃないですか、元旦って。だから僕調べたところによると、この12月25日現在で、元旦から三が日やってる整骨院は、東京中はさることながら日本中ありません、はい、なのでこのチャンスですね、うちの院に来ていただいて、なんかラジオ聞いてきましたなんてね、嬉しいですね。待ってますよ、首が痛くなりそうなあなたそれとまあ私この背骨どうなのっていう人もぜひ来ていただくと、まあ遠方からの患者さんも多分三が日来るんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、それと同時にまあもしかしたら全く来ないんじゃないかなっていう思いもあります。あの参拝客とかは多いんですけど、結局参拝行く人は参拝に行くんで治療に行くんじゃないから、その辺の目的意識が多分違うんで来ないのかなっていう気もするんですけども、一応本当にそういう遠方からも来れるようにもう三が日準備してるんで、よかったらいらしていただければとても嬉しいです。はい、お正月近いもんな、もうな、健康になってお正月は迎えたいですよね。あの皆さん髪切ったりとかね、髪切ってさっぱりして健康になって、それでお正月を迎えると、でまた三が日たくさん飲むから、またそれで暴飲暴食して、体重が増えて休み過ぎて、その後リハビリですよね。なんか仕事テンション上がんないなっていうそのパターンが多分多いと思うんですけども、お正月って暇じゃないですか、大体だと思うんですよ。でなんか朝からこう飲んだり食べたりして、でもうお餅食べ過ぎちゃったなんて言って、それで夕方になって、で夕方になってもなんかなんとなくお腹空かないねみたいな、夕飯どうするみたいなね、そんな感じだと思うんで、その時間ちょっとこう時間取れればね、来ていただければ、まあ本当に神楽坂はね、有名な神社などもありますのでね、参拝がてらなんか情緒あるみたいですよ、神楽坂は。僕行ったことないんですけども、三が日は非常にこう石畳のところがありますし、ぜひぜひそういう観光も兼ねて神楽坂来てみるのもいいかなと思います。はい、なんか後半になってきましたね。もうすぐっていうか、まあこの放送も最後の放送が終わっちゃうんですけども、寂しい限りですね。まああとはですね、そうだな、まあこの放送もですね、隣にいらっしゃる伊藤プロデューサーなしには、成立しなかったということもありまして、まあ、忙しい中ですね、時間を割いてこの、放送に、まあ、音のチェックとかね、そういう、やっていただいてるんですけども、それはもう本当に改めて、感謝したいと思います。ありがとうございました。いやなかなか、はい、 まあ、始まりがあればね終わりがあるっていうのはもうそれはそうなんですけども、この放送もおっとこのタイミング、あーそっか、この曲もね最初から最後まであのレッド・ゼンペリンの、ね、天国への階段、まさに今天国への最後の階段を、まあ、登ろうとしてるところなんですけども、これいい曲ですよね。これもね、まあ、曲の感想になっちゃうんですけど、これ前奏がめちゃくちゃ長いっていうやつなんですよ。でもこれ結構上の世代とかは結構みんな知ってて、あいい曲だねなんてねいう風に好評を得て使ってます。まあ、これもさっきのビーズじゃないですけども、まあ僕のこのラジオやったこの1年ちょっとの期間の思い出の曲にきっとなるんじゃないかなと思うんで、はい、いい曲を選んだなと思います。はい、いやそうですね。まあいろんな、最初はこのラジオもいろんな個人を応援するっていうことでやったんですけども、まあそれはどっちかというとこう、まあ根底にはあったんですけども、なんかいろんなゲスト呼んで、まあ、頑張ってゲスト呼んで、それをこう盛り上げるっていうか、そういう感じになってたんですけども、やっぱりこのラジオ聞いてる方も、まあ、いろんな目標があったりとかやりたいこととかあると思うんですけども、どうかねそれは諦めないで、やり続けてほしいなと思います。はい、一回勝てばねいいんです。まあ、もうどんなに負けても一回大勝ちすればもうそれはそれで成功ということになるんで、まあ、諦めないでとにかくやってもらいたいなと思います。はい、この仕事もそうです、趣味もそうだし、まあ、フルマラソン出たいとかねそういうのもそうだし、まあ、諦めたら本当そこで終わりなんで、それだけは伝えたいなと思いまして、やってきました。はい、まあ、直接そういうことは言ってないんですけども、まあ、どうかね、今やりたいこととかあれば、もうすぐにでも始めて、まあ、年明けてからとかね、あったかくなってからとか、先延ばしするじゃないですか。そうじゃなくて、もう今すぐから始めるといいんじゃないかなと思います。はい、いやー、本当いろんな人に感謝です。はい、ここまででき、まあ、一人では絶対できなかったんで、見事にこう30分一人で喋り切ると、番組を作るということがこの最後の最後の放送でできたかなと思って満足をしております。はい、1年間ありがとうございます。まあ、あっという間のエンディングなんですけども、まあ継続してブログはまあこれ終わらないんで、ぜひぜひ興味がある方は継続して僕の動きとか発言、まあその他いろいろあるので、それは止まらないので見ていていただければ嬉しいかなと思います。はい、さて、ブログでですね、皆さん世界を変えましょう、そんなあなたを応援します。加藤孝之でした。